はい、最近ですね、新聞とか読んでるとフィンテックなんていう言葉がね、
難しいですね、
ファイナンシャルテクノロジー。あの以前その中国に行った時に、その WeChat Pay の便利さをね、あのいろいろ話したことがありまして、まあ、例えば料金なのか、去年あのハルビンに行った時に、
はい、
WeChat Pay を使いたいがためにね、
そうですね、
中国銀行ハルビン支店に口座開設チャレンジしましたけども、
その後重慶も行きました、
ね、重慶も、まあ、残念ながら無理だったわけですよ。で日本はその現金志向が結構強いところがあったりとかしますし、あと意外とね、あの最近、まあ、関西もそうですし北海道でも地震があったりなんかした時に、そのペイメントサービスイコールスマホと連動させるので、
はい、
充電がなくなっちゃったら使えないですよね。
そうですね、
うん、そういう意味ではその災害があった時には意外と現金の方がまあいいねみたいな、う
ん、でもそれもね、はい、家流されちゃったら、
そういうことですよ、ね、はい、おっしゃるとおりですよ、うん、だからまあいろんなそのケースを想定してね、うん、まあお金の問題考えなきゃいけないんですけども、はい、ただまあ日本でも最近その銀行がね、
うん、
まあ要するに業績があんま良くなくて、
うん、
でその中でまあどうやってその効率化させていこうかってなった時に、どうしてもその非現金化をやっぱしていかざるを得ないっていうので、
はい、
割と新聞とかニュースにその QR コードを使ってどうのこうのとか、
はい、
まあ、フィンテックに関する話で割と目利きすることが増えているとは思います。で僕もまあ中国よく行く人間としては、そのスマホをベースにした決済システムどんだけ便利かよく分かってますんで、
うん、
で日本国内でもちょっと若干そういうねペイメントサービスがぼちぼち出てきてるんで、うん、で僕ちょっとこの1ヶ月ぐらい、
はい、
その代表的な日本のペイメントサービスをちょっと使ってみました。でそのまあお話を今回、まあ、させていただこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。それではスタジオショーの時始まります。前に何回かお話しましたけど、ツイッターとインスタグラムのフォローお願いします。
お願いします。
お願いします。はい。で今日のゲスト、
マルコです。
はい。
アッシュです。
はい。
ヨキンです。
はい。そして
オミです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのペイメントサービス、スマホを起点としたあの技術なんですけど、
うん、
なんか代表的なことなんか知ってることあります？マルキなんかあります？
いやもうコンビニでチャリンとするぐらいですよね。
コンビニでチャリンというと、
スイカですか。
スイカとか、
あ、まあスイカが一番、
まあ日本は ね
東京、
まあ、日本
は、はい、関東圏でいうとスイカが一番あれですかね、一般的なんですかね、はい。他何かあります？
アップルペイ、
アップルペイ、まあアップルウォッチも一応ね、はい、持ってますし、
まあ、アップルペイ自体がほら使えるところまだ少ないよね、はい。
と最近Google の Google Pay
とか、Google Pay、
うんうん、あとは何と言っても、
そんなもんですか、
何と言っても、
何と言っても、うん、我々が使っている LINE、
はい、
LINE、
そうですね、あと楽天もペイメントサービス、
うん、
楽天ペイとか、あと、
ね、
ソフトバンクとヤフーが始めた PayPay、
ペイペイ
あるんですよ。あと折り紙ペイと、
あ、折り紙、
いや、まあ、乱立はまず
結構最初ねしてきてます、ね、
最初はやっぱそういう時代がありますね。
なんかそのデビットカードとかあんまり浸透しなくて、
う
ん、そっちにいきなり行っちゃった感じがするような気がします
。デビットカードはそうですね、意外と、まあ、メリット感じないですよね。口座から直結で落とされるんですけど、決済されてね、でも そこに紐づくそのプラスアルファの要素は何もないんですよ、
うん、
単純に決済をして、
う
ん、
そうですね、
すぐ口座から引き落とされるだけのことなんで、だったら別に現金でもいいんじゃないかと、
うん、
もっと言えばその非現金化の決済サービスって結構いろんなその ポイントがついたりとか、ね、サービスがあるので、はい、そっちは
や
っ
ぱ大前提としてやっぱ中国はその、はい、そもそも流行ったのが、はい、偽札が多いのと
偽札が多いのと、
うん、あとクレジットで信用ができないっていう、は
い、っていうのもあります
よ、ね、のが、まあ、大前提としてあるから
偽札が多いか
それはあります。
100元だってスカシずっと見
ながら
結構大きい銀行で下ろしても偽札混じってるん
ですよね。ありますね、はい、あっても別におかしくないっていう意味ではあり得る、うん、
ちょっと日本と土壌が違うのは
違いますよね。で何が違うかというと100元って今言いましたけど日本円で言うと1700円なんですよ、はい、日本で最高額紙幣って1万円ですから、はい、今ね高額紙幣ってないですからほとんど、
うん、
韓国でも1万円で1000円ですから、
うん、だって
その差はやっぱり各国いっぱいあります
。まあそうですね、ヨーロッパも100ユーロ、
そうそうそうそう、
1万5000円、
1万5000円ぐらいなのか今。
そうですね、まあ、やっぱ絶対チェックしますね。
そういうことですね。
まあね、
はい、海さんなんかあります、そういう現金、非現金決済してたんで
し
ょ。
スイカしか使ってないんですけども、はい、僕使ってるのは、ビッグスイカカードっていうのを使ってて、
はいはいはい、
何が便利かって、はい、開発入るときに、1000円以下になったときに、強制的に3000円落とし上げる。
はいはいはい。
で、あと、ビッグのポイントと、JR のポイント、はいはい、U ポイントが貯まるっていうのが、二重乗りでもらえてるんで、今のところそれ、僕は、まあ、何年前ですかね、わかんないですけど、ずっと使ってます。
メインです
か。メインですか。
なるほど。アシさんなんかどうですか。
これそもそもあんまりコインの面分かってないタイプなんですけど、僕 iPhone にスイカがこうやって入ってる、はい、これはこれスイカなんですか。これは Apple Pay なんですか。
スイカです。
スイカ、
はい、Apple Pay は何なんですか。
Apple Pay は Apple のその Apple のその何ていうんですか、決済のフォーマットの中にクレジットカードを入れていくことができるんですよ、
はい、あ、じゃあ、はい、こっち側は Apple Pay になるんですか。
それは
そうですね、
クレジットカードの中に入れる、
はい、
これは
簡単に言うと、クレジットカードって決済しようと思うと、はい、そのカードの本体を持たなきゃいけないじゃないですか、
はい、
つまり5枚クレジットカードがあれば、はい、クレジットカードを5枚持つ必要がありますよね、
はい、
Apple Pay の中にそれを登録してしまうと、はい、スマホでみんな終わっちゃうんですよ、はい、簡単にそれが一番便利、
はい、その代わり普通にカードを渡して読み込むところが、はい、
アップルペイ
向こう側にいないとダメなんですね。
アップルペイ用の接触型 の読み取り機、うん、リーダーがいるんですよ。
あ、受け付けてくれないとダメ。
そうです。それがだからアップルペイ使えますよっていう表示がないと使えないっていうことなんです。
ドコモの何でしたっけ、 ID、
そうそう、一緒一緒、スイカも同じですよね。要するに接触型のリーダーが必要だっていうのが実はあるんです。
アップルペイはコンビニで使えるんですか。
いや、使えるところと使えないところ、
でも多分使えると思います。
はい、あ、じゃあ俺間違ってたんだ、うん、いや、スイカって別に何のポイントもつかないじゃないですか。
スイカポイントってありますね。
あ、そうなんですか。
以前は、今はなんか JRE ポイント、は
い、まずその前提はちょっと一回、はい、置いて、はいはい、要は iPhone の中にあるスイカでモバイルスイカで払うとこれ何のポイントもないわけじゃないですか。多分
一応あるんです。
あるんですか。今までその、はい、スイカで、その iPhone の中にあるスイカで、はい、今ほとんどコンビニの買い物とか、
はい、全部できますけど、
その前って、はい、そのままあの生のクレジットカードを渡して、はい、クレジットカード決済をしてたわけですよ、はい、で、マイレージが貯まるように してたんですけど、はい、こっちの方が便利だから
具体的に言うと、はい、スイカで支払ってポイントがつくのは、うん、JR 系の店、はい、だからあのニューデイズとか、はい、あと
ルミネート
ルミネとか、あの辺だと割と高額のポイントバスはありますね。だから他のコンビニはつかないですね。
まあニューデイズはね、結構便利だ
よね。そう、駅前に行かれてあるしね、
うん、そうそう。じゃあ、要は僕今これから、はい、スイカに変えて、はい、スイカに変えてクレジットカードって使わ、うん、決済しなくなったのでコンビニで、はいはい、ずっとそのマイルが溜まってないなっていうふうに思ってたんですけど、
そうですね。だからニューデイズであれば、はい、ポイントセーブはできるはずです。 あと自販機もそうですね、うん、JR コーナー、あとはそのルミネとか、はい、ああいう JR の駅のテナントに入ってるお店では全て多分セーブされるはず
です。でも、スイカをまず登録するときにカードで払うじゃないですか、うん、カードでチャージするじゃないですか、うんうんうん、そうするとカードにポイントつくじゃないですか。
スイカチャージはクレジットと連携してるん
です
か。これは結果的に マイレージになってるん
で、ね、そうですね、う
ん、それはで、できればビューカードの方がいいんだよね、
う
ん、
まあね、率は高いですね、
うん、なるほど。
え、それがスイカで、
かつスイカのやつはスイカでポイントがつくんで、うん、まあ、22ポイントみたいな感じにはなるんじゃないですか、
うん、でも、自分が買った利益は全部取られるんですね、
うん、もう僕がやってるヒントこれだけです。
なるほど、うん、料金はどうですか。
僕もそうですね、スイカだけです。
スイカだけ、うん、
はい。え、今のところ不便はないですね。
まあそうですね、うん、便利は便利ですから、そういう、あの特に関東圏はスイカの威力は半端ないです
ね、
う
ん、
どこでも使えるスーパーでもスイカで払えますので、うん、だからまあある部分ではスイカが最強の、ね、まあペイメントカード、まあまあ、う
ん、それ T カードですね。
T カード、
そう、それ聞きたかった。皆さんお持ちなんですか。
持ってますよ。
持ってる、
はい、
持ってます。
あ、その某コンビニでは絶対聞かれ
る。ファミリーマートで T カード。
ファミリーマートですよね、
うん、でも決済は T カードしないですからね。
しないけど。
でも見せるんですか。
見せます。
じゃあ見せてスイカで払う。
あ、そういうパターンで、ポイントは貯まるんですね、
うん、
はい。で、僕は今実はあのこの1ヶ月ぐらいですね、
はい、
今までお姉さんお話しているのはあくまでも接触型の、
そうです、
ね、まあ、カードサービス、ペイメントサービスなんですけども、はい、僕がこの1ヶ月ぐらいちょっと、うん、あの無理やりでも使ってみて試してみたことがあったんですけど、それ LINE Pay っていう、うん、あのペイメントサービス、はい、LINE っていうのはもう皆さんも使ってる、はい、そのメッセンジングサービスの LINE っていう会社が使ってる、まあ一つの決済手段なんですけどね、うん、でこれまでの要するに、Suica とかクレジットカードとかと圧倒的に違うのは、うん、LINE Pay というのは接触型ではないんです、
はい、
非接触型って言われてるその決済手段で、うん、その違いは何かというと、LINE Pay の決済のページというか、うん、マイページを開けるとそこにバーコードが出てきます、
はい、
それをお店が持ってるバーコードリーダーで読み取ると決済がされるというのがまず一つです、うん、でクレジットカードって実はお店の手数料すごい払ってるんですよね、
はい、
3%
か 2% ですか、ね、
はい、大体それを払ってるんですよ。でプラスクレジットカードの読み取り機のリーダーがありますよね。でこれは接触型なんで必ず必要なっていうふうに思います。でそれのまあ費用がかかる。で多分皆さんコンビニ行かれてたまに面倒くさいなと思うことがあると思うんですけど、読み取り機って結構たくさんある場合がありますでしょ、うんうん、まあ、今あのレジ一体型のやつが結構出てきてるんで、マルチタイプ、はい、同じレジの読み取り機でいろんなカードを読めるやつありますけども、まあ、以前ですとその端末にいろんなその読み取りがついてて、うん、いちいちそのカードを
取って
書いてある
のが
結構ありましたよね、うん、まあ、そんな、ね、はい、ことがあったんですけども、実は日本でその日本の場合はまあ前もこんちゃんなんか話してましたけど、
はい、
まずその電車に乗るためのスイカから始まってるので、うん、イコール読み取り制度がそうであって、はい、それイコールやっぱ接触型がやっぱ一番いいんですよ、
うん、
だからインフラとして、
ね、そうですそうです、うん、でそれはその電車乗るときに改札でいちいち読み取ってたら時間かかりますから、うん、それそこから始まってるので、
そう
ですね、自然的にそこから派生してるので、コンビニとか買い物行ってもやっぱ接触型がメインになってるみたいなんですね、
うん、改札で QR コードとかバーコードを読み取らせるよりは、は
い、早いです。
やっぱ、
ね、圧倒的に信頼性も高いし、うん、
タッチの方が早い
です、ね、ていうかあのヤフー乗り換え案内とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれスイカじゃなくなったらいけないんですよ、
うん、
あのこの時間で、
ね、あそうですね、
スイカとかでパッパッパッっていかないと、
あのそれはそうだ
し、うん、結構いけないですよね。
ところが中国行くと、うん、中国の場合は日本と違って非接触型から始まってるので、うん、地下鉄乗るのも WeChat Pay で乗れるんですけど、うん、あれってリーダーなんですよ、
うんうん、そうですね、
非接触型なんですよ、うん、なので人が結構あの改札で止まって
、ね、
うん、はい、してしまいがちになるって話がありますね。
そうです、出荷とか、要はバーコードとか、QR コードとかっていうこと
で、は
い、
まあ、QR ですよ、QR、はい、それ読み込んじゃう。
でも逆に空港とかね、日本も、
まあそう、日本はそう
です、ね、QR コード、
QR コード、あれはあの、e チケット
から
始まってるので、うん、まあ、ああいう仕
組み、ああいう感じですよね、イメージです。
はい、でそれ僕、はい、
中国で渋滞してるっていうのは、
もちろん2つ理由があります、1つはセキュリティ。必ず地下鉄とか乗るときに荷物検査がありますでしょ、
うん、
あれがまずすごい時間かかります、うん、で、あと中国は本当に今現金を使わなくなっているので、そうすると大体 WeChat Pay か Alipay なんですよ、
うんうん、
で、QR コードを読み取って、はいはい、それが要するに定期と紐付けられたりするわけです。
それって切符を買うためのものなんですか、それとも改札を通るための
ものですか。改札を通るのためです。だからイメージとしてスイカと一緒です。スイカって一時、はい、
中国でじゃあスマホ持ってない人いないんだ。
いないですね、いない。もし持ってないと生活できないです。
その辺が日本と違う。日本はスマホなくても
生活できるんです。そうですよね。
中国の場合は割り切ってるんですよ。例えばこの間も行った時にあった深圳でパーキングメーターがあるでしょ、うん、日本の一緒なんですけど仕組みが、うん、で支払いは WeChat Pay のみ、うん、もしくはアリペイのみ、うん、でこれを持ってない人は止めちゃいけないんですよ簡単に、うん、日本でこれやったら現金しか使えない人に対する差別だみたいなことを言い出す人がいるので、
うん、けどまあそのお金を管理するっていうのは、はい、オンラインの方が楽は楽なんですよね。圧倒的に楽です。
圧倒的に楽です。
使う方もそうですけど管理する方もそうですもんね、
はい、圧倒的に楽です。
それどころか人雇ってその、はい、そいつにね、そのバックられるかもしれないっていうリスクを抱える
んですよね。あとは単純に紙幣を印刷したりとか、はい、開発したりするっていう、う
ん、その通りです。例えば有名な話なんですけども1円玉、あれアルミでできてるじゃないですか、うんうん、はい、1円玉を1個作るのいくらかかるか、
ね、1円以上の、うん、
1円玉を1個作るのいくらかかるか分かります。
高いですね。も
っと5円か7円、う
ん、あ、そんなのかか
るの。1万円札1枚はいくらか分かります。
もっと低い。
3年生高いですよね。
あれ20円、
20円、
うん、けど、うん、1円と1万円と1円の差が、
はい、
13円とかそんなもんしか
ないですよ。原価で言うとね、で日本の場合は印刷技術がすごいんで、うん、世界にも
一応世界一ですよね。
そうです。なので現金志向っていうのもありますし、なんかこう持った感があるので、うん、だから外国に行くと、さっきの中国の話で言うと、確かに偽札の問題もありますし、うん、でそもそもやっぱりその高額紙幣がないので、ものすごいその数になりますよね。だから現金は極力やるんで、でかつそれをやることによって政府にとってみると通貨の発行コストが抑えられて、うん、られてる、うん、であとデータが残るので、うん、人民をコントロールしやすいね。
把握、うん、は全部できます、
ね、脱税がまずできない、
うん、
でこれをもっと突き詰めていくと北欧の国でいうと現金はお断りなんですよ、すでに。確かノルウェーはみんなそうなってないですか、うん、ノルウェー、デンマークはそうですね、うん、全部電子決済です。
電子決済、
現金は一切お断りです。国が発行する電子マネーとかでみんな決済してしまうとか、うん、今もうそういう時代なんですよ。で日本はなめじっかその紙幣に対するその信頼性が高いのもあるの で、はい、でスマホの普及率も中国とか比べるとやっぱり低い、特に年配の人がそうですよね。携帯さえ使ってないわけですから、ね、そういうのもあるので未だに現金志向は残ってますけども、うん、ただ日本とてやっぱり財政が厳しいありますよね。だから政府が今何故そのキャッシュレスを進めているかというと、やっぱり通貨の発行コストを抑えたい、
まあ、その無駄なコストはね、
そうなんです。コストで考えたら圧倒的にこれいらないですから、
うん、
で小銭なんかは我々使って面倒くさいでしょ、
面倒くさい、う
ん、なのに1円玉を1円玉を発行するコストが5円とか7円かかるわけですから、
でね、まあ、その会計するときにいくらで、そうそうそう、1円足りなかったら買えないです
から
ね、
うん、
また面倒くさい、その1円のために
そうです、そうです、うん、でこれをやることによって消費税上げやすくなったり、
まあ、
当然
ね、まあそういう、
うん、そうですね、
小銭をなくすっていう意味でもそういうメリットもあるので、だから政府としては今、うん、
そう中国寄りになって
くる、キャッシュレスをどんどん
まあまあ世界的
にしようということで、今慌ててその QR コードをベースにした決済 その仕組みをどんどんとやりなさいみたいな流れになってるんですね。その中の一環で、まあ、LINE Pay というのが、はい、ありまして、僕はその LINE Pay をこの1ヶ月くらい中心に使ってみました。で、まず LINE Pay が使えるコンビニ、
うん、
実は今セブンイレブンではありません。ローソンしかありません、
うん、
はい、あとは使えないです、残念ながら。なぜならば、セブンイレブンは、7個という、
うん、7個ありますね、
カードがあります、はい、でファミリーマートはやっぱり T ポイントカードがあるので、やっぱりダメですよね、
余ってるポンタしか、
そうです、そうすると
ローソンで
ポンタ一番最高額のポンタ使ってるローソン。ローソンはポンタも D カードも全部カード使えるんですけども、うん、でも決済手段として LINE Pay を採用してますね。で、LINE Pay がいいのは、例えばですね、ポイントバック当然あるんですよ。普通ですと、0.5% のポイントバックありますけども、うん、LINE Pay の場合はコンビニで決済する コンビニで物を買うと 3% ぐらいのポイントバックがある
、まあ、初期のまあその手数料
そうです考えるともう十分ペイできちゃう、うん、で使用する人を増やさなきゃいけない、
まあ そうです
ね、でそれは自動的に次回の決済の時に値引きされるんですよ、うん、だからポイント使いますか使いませんかなんていうことは聞かれ
ない、
自動的に値引きをする、うん、
確かに
あと LINE が持ってるその出前のシステムとか、あと LINE で買い物すると、うん、LINE Pay で決済すると、高額のポイントバックがあったり、これは LINE Pay がペイメントサービスを LINE の方に集約したいっていうのがあるので、うん、まあ、結構今、バーゲンセールですね、うん、そんなのもあるので、でここ最近、この間頼んだのピザを出前を頼みました。はい、あんま僕、普段ピザは食わないですけど、まあ、なぜかというと、LINE Pay で決済すると、1枚フリーで。ついてきますよっていうのと、あとポイントバックが 30% ありますので、今そういうセール、はい、そういうセールが
キャンペーン中
っていうのがありましたんで、確かそういう仕組みだったと思います。なのでピザをちょっと頼んでみたんですけど、もう食い切れなくてね、残しちゃいました。
単純に普通に現金で払うとしたら、例えば3000のピザだったものが、
まあ、3000ですね、
で 30% オフになるから、まず2100円になる、
ね、そうです。
で2100円になった上にもう1枚ついてきて、で、オフになった分の、900円ですよね。900円は次の決済の時に
使います。
900円が
自動的に使えると、
はい、すごい。
だから使わないじゃないです
か。すごいですね。まあでもそれはその広めるための
キャンペーン
だから、見ない英語ではないですけど、う
ん、もっと特定のピザ屋さん
っていうのも決まってるんですよ。レストランなんかも、はい、確かスカイラーク系のレストランが LINE Pay 使える。居酒屋も確かモンテローザ系が使えたりします。でここもオートチャージ、さっきの時間でしたけど、ある程度1万円切ったら自動的にチャージしてくださいとかって設定もできるん でこれも結構便利ですね。でなんでこういうことできるかというと、さっきも申し上げましたけども、クレジットカードの、手数料が 3% とか 4% かかりますけども、ああいうペイメントサービス非接触型ですると 1% くらいで済むんですね、
うん、
お店として、うん、1から 1.5 ぐらいで、店としては半額で済むんですよ、まず。一つ目で今 LINE Pay の場合はこれを普及させるためにお店から手数料をもらってないんですよ、フリー 0%、うん、0% ってことはお店としては
クレジットカードよりも
絶対いいし、かつプロモーションが打てるんですよ。 3% 払ってるつもりで減診していろんなプロモーションができますでしょ。
そしたらいわゆる既存のレガシーカード、ビザとかマスター、ミックス、JCB、今後やばいじゃないですか。
やばいというか、実際中国ではそうなりつつあるよね、うん、だから自動的に中国で今何が行われているかというと、結局その決済手段の前の段階でクレジットカードを使うみたいな、うん、例えば銀行口座とクレジットカードを紐付けて、そこから WeChat Pay とかAlipayにチャージさせるとか、そういう流れとか、うん、
でもやっぱりそこにクレジットカードを紐付けるとクレジットカードの手数料は
そう入っちゃうから
高いんで、
だから自動的にやっぱり銀行口座直接紐付けましょうみたいな、そういう流れになります。 LINE Pay はまさにそうですよ ね、 銀行口座から直接
引き落としたり。 LINE Pay はクレジットカードじゃないんですか。
LINE Pay のクレジットカードは LINE カードしかできないんですよ。なので僕は LINE、 から LINE のカードを別に作りたくないので自分の銀行口座と直接紐付けて、
うん、
あ、じゃあこの、あの iPhone のモバイルスイカみたいに、
はい、
カードを登録してそっち側からチャージさせてるわけではなくて、
直接
口座なんです
か。だから
じゃあチャージっていう概念ないんですか。それ預金残高ってことなんですか。
預金残高に近いですね。
口座の残高ってことなんですか。
自動的にあの1万円切ったら1万円チャージするみたいなイメージ。具体的に
言うと口座はあるけど、はい、カードはないけど、
そうそう、
チャージっていうのは見えないところで
やられてる、自動的にされてる。
もはや LINE がそのカードの役割も
果たしてる
かもしれない
ですね。あと今あんまり使ってる人ないんでなかなかできないですけども、例えばお金を友達に送ったりできるんですよ、
はい、
これは WeChat で一番いい
こと で、
中国
って聞いたことありますよ、
はい、WeChat いいな。中国ってもともと割り勘文化がないんですね。だいたい誰かがおごって次誰かおごってみたいな、うん、でも WeChat Pay が普及してきたおかげで何があるかというと、みんな後でウェイシンでウィチャットペイで割り勘しましょう。例えばご飯食べに行きました、
会計がねこれでしたっていうのがみんな分かる、
仮に、まあ、2000元しました、うん、それを4人で食べに行きました、まあ、1人500元ですね、うん、でそれをレジの前で1人500元ずつ出すのが中国人嫌なんです
よ。みっともないから、
みっともないから、うん、 なので、いや、俺払うみたいな、2000円払うみたいになりますよ。でも今だと、決済も置いちゃって、うん、例えば誰か一人に払いましょうと。で、後で、
その場でね、まあ、
そう、500円
送るわ、送るわ。それってすごい中国人の文化変わってますよ
ね。変わってますね。
はい、かなり特殊。
かなり変わってますね。
でも中国人だと、じゃあ俺が2000円、まあ、払っとこうって言って払って、うん、後で、WeChat Pay で送ってくれないっていう個人的な問題。
いや、それはもう合意が、コンセンサスから文化として。
文化として。
はい、今、もう若い人たちに持ってますから。
なるほど。
で、日本でも、日本はもともと割り勘の文化じゃないですか。ってことは、例えば、極端なこと言うと、忘年会とか、新年会、仮にそういう宴会しますと。幹事があります。集金しますよね。めんどくさいじゃないですか。
めんどくさいですね。
まあ、幹事は幹事で、別のところちょっとめんどくさいところ
ありますけどね。ありますけど、それ以上に集金が一番めんどくさいですよ。うん、例えば、まあ、5人、10人で、ために飯食いました。で、お会計が5万円でした。1人5000円です。で、みんなから、5000円をちゃんと持ってきてくればいいですよ。中には1万円しかないよ
とか。ないとか、まあ、それも悪意なのかわかんないですけど、
ね。1000円しかないよとか、言う人いますよね。はい、お釣りはないとか、めんどくさい。
3800円とかね。
そうそう
そう。
そうですね、で、LINE Pay をもし決済が見せできれば、幹事が LINE Pay に
払って。ああ、そっか、それでじゃあ、
ですよね、
1人これぐらい。そう、多数だって関係ないわけですよ。1円単位でも。送金しちゃえばいいんです
か。そっか、そしたら、ね、3832ってペッ
て、そうそうそう、それでみんな送金しちゃえばいいわけですよ。で、それ手数料かからないわけですから、これは便利ですよね。
便利や、
はい、で、これがもしもっとその中国みたいな感じでいろんな決済手段と紐付けされていくと、いろんなことが起こるんですよ。つまり、例えばタクシーに乗るお金払わなくていいとか、あの、日本は Uber とか Grab ってないですけども、中国とか東南アジア行くとタクシーに乗るときに配車サービス使いますね。そうするとタクシーにお金払わないんですよ。もうすでに
払ってる
予約の段階でカード決済されてるんですよ。で、これ同じような仕組みで
やり取り
できますよね。で、決済だって例えばタクシーに LINE Pay の画面を見せるとバーコードリーダーでこうスキャンしたりは小銭払って済みますよね。
まあ、なんかアプリではもう
ありますあります
ね、はい、もう読んじゃってっていうのはありますけど、
結構そういう部分ですごくね、やっぱり便利になるかなと思われていて、で、さっき申し上げましたが、ただそのペイメントサービスも今僕が使っている LINE Pay、あと楽天 Pay、あとソフトバンクとヤフーの Pay Pay、あと折り紙 Pay、まあ多分いろいろ出てくると思います、ね。
スイカがみんな持ってて、
はい、
やろうと思ったらひっくり返せる一番のやつ
はやっぱり LINE になると思うんですよね。だって日本人1億何千万人いるし。8000人ぐらいだろ、確か
6000人ぐらいだろ。どっちもいけるって考えたら、スイカがその QR コードを出しちゃったら、
ね、一番強い、
ね、
でしょ。ただ、それをやるにはその接触型からなぜ始まったかっていう話が出て
きて、でも どっちもっていうのが強み
でもあるかな。できれば一番いいですよね、うん、それ
でもスイカとか、じゃあ接触型から非接触にスイカ乗りましたって、みんなスイカのカード返して500円で使わせてもらうわけじゃん。相当
じゃなくて共存です、スイカで
いいのが使用する日において接触か非接触かでやられること
だよね。 QR 出しときながらタッチしたらいいだけ、どっちでもいいよみたいな。
だから極端なこと言うと、電車に乗るときだけは接触型として、普段の買い物
とか、コンビニとかもね、なんなら QR 読むよりは。
でももしかしたら今ほらニューデイズで、うん、あれですよ、
セ
ルフでやって、あれは実際もあのバーコードを読み取って、うん、そこにタッチするんで、ね、あれは非接
触。あれレシートも出ないし、誰も見てないし、あれ万引きしても分かんないじゃんっていつも思いつつ。
けどもう監視社会です
けどね。
やってんのかな、うん、
声優だと今もう無人レジですから、
ね。ああ、確かに、はい。一応だから、PP とかやってるけど、どうなんだろうっていつも思いつつ。うん、
だからやっぱ、Amazon Pay も出ましたね。
あ、そうですね。
Amazon Pay。
だから、ライフラインとか考えると、多分 LINE Pay か。
でも、通った Amazon 絶対されて
る。まあ、もちろん。
中国でさえその2つしか
ない
んだから。ないんだから。
じゃあ、スイカとか
ですね。まだ全国時代ですよね。
そうですね、う
ん。これからどんどんどんどん変わってくると思う。ただ、今使っておいて損はないですね。
これって、中国はすごいまた特殊かもしれないけど、はい、要は、お金って
国のものじゃないですか、うん、国のもので、はい、そこによく訳の分かんない一企業がポンって入ってきて、はい、
そうですね、
うちが決済やりますってやって、はいはい、まあ、仮になんですけど、はい、そこ その円じゃないポイントっていうか残高があって、はい、会社潰れちゃったりしたらどうなるんですか、はい、まあない、まあ、めったにないんでしょうけどみたいな、
ダメで
しょう、
ダメですね、
僕ね、同じことがあったんですよ昔、
はい、ポイントっていうのは全部そういうもんですよね、
曲か何かをダウンロード販売か何かするときに、はいはいはい、すごい名前忘れちゃったんですけど、15年以上前なんですけど、うん、直接クレジットカードを買えなくて、うん、まあ、今でいうなんかポイントみたいなやつを買わないといけない、で3000円分ぐらい、ミニマムで3000円分ぐらいだったんで、まあ、しょうがねえなって言って3000円分ぐらいの方、うん、買ったんですよ、で曲自体は500円ぐらいなんで、はいはいはい、あと2500円の残高があったんですよ、はいはいはいはい、これずっと使わずに終わって、で最後もうなくなっちゃってるんです、そのなんかポイントの
サービス自体が。
でどっかに移行しますって、うん、あなたの持ってるポイントはどっかに移行させますんで、そっちで使ってくださいみたいな、うん、メールが来たんですけど、もうそれも使って見てないしっていうか、はいはいはい、消えてる
の
が
あ
るん
です、まあ、どこの出会い系サービスか分かりませんけどもね、いや
出会い系
サービスか、まあ、でもそういう感じで、はい、あれも、ね、ポイント買うわけ、
いやだから本当その、うん、価値を担保されてない、うん、1回違う通貨に変える感ですよ、
はい、
は絶対あるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
だから国がって言ってもどっかの一企業を支えられないじゃないですか、
う
ん、
そうです
ね、
例えば、
うん、あるんだったらスイカかな、
そうですね、中国で言うと例えば、WeChat Pay をやってるティンセントっていう会社はあれは半官半民の会社、うん、
ああ。中国はそうですよね。でも半官だからいけるっていうのがあります
ね。アリペイはアリババという会社のジャック・マーと今の習近平の、はい、同郷ですごくあの、
はい、
だから
強いですよ、ね、
はい、そういうのはありますね、中国の、はい、で日本の場合で言うと基本的にでもただ、まあ、銀行が発行するカードがあるわけで、銀行は民間企業、
まあ、今のところはまずそうですよね、うん、
まあそうだ
よね、そうです、
だからまあね、今申し上げたその LINE と Amazon と楽天と、うん、まあ、G2 ソフトバンク、はい、多分4強、あと折り紙って JCB でしたっけ、なんですか、まあいい、まあ、4強、ね、4強としますよね、
あとは メガバンクが仮想通貨、
はい、そうだからですね、
仮想通貨とつながってると思う
んですよ、ね、はいはい、
だから特定の会社を企業を押せないわけじゃないですか、うん、
はいはい、
ただそこが仮に LINE の中の LINE Pay が主流になったとしますよ、はい、で、LINE の中で円じゃないそのポイントっていうかその残高がめっちゃ高くなったとするじゃないですか、そうですね、で、それを要は外からパイオール狙われたりした場合ってマウントボックスとかコインチョップみたいな話になるじゃないですか、です、ね、
だからそれは LINE Pay 僕うまいなと思ってるのは、はい、ポイントセールが実証できないんですよ、
うん、
つまり1万円を買い物しました、うん、で 3% ばっかあるんですけど、うん、30円ですけど、
ね、ポイント貯めるってことはできないっていう、
つまりそうです、ね、で1万円の買い物で30分で着きました、次1万円の買い物します、そうすると決済は9970円なんですよ、
はい、ああ
自動的にもう、
まあ、
ポイント分がもう要するに値引きされるわけです、でこれってどういうことかというと他のポイントサービスの会社と違うのはポイントのセーブが実はできないわけでしょ、だから攻撃される確率少ないですよ、
概念はあるけど、
そうそうそう、概念はあるけど実際はもう値引きに使ってるので、
うん、そこ10億ポイント貯めるとかはできない、
できないわけです、うん、結局あれセーブするので狙われるわけ、
確かに、
うん、仮想通貨も一緒ですよ、うん、セーブしてるので、うん、そこにあるので狙われるわけです、でも LINE Pay の場合はポイント、LINE ポイントってありますけども、うん、それって基本的には次の決済で全部使われてしまうんですよ、うん、そこは僕はうまいなと思います、
そこを必ずもう次の決済
自動的にどこで買おうと買い物
絶対貯められなくて、
貯められない
次に戻すっていう決まり
なくなっちゃう、僕が今使ってる限りはそんな感じです、だからそれうまいなと思いました、最初なんでこんなに、セーブできないんだろうなと思ったけど、よく考えてみたら確かにこれが一番セキュリティ上、安心なのはよく
言いますね、
そしたらその LINE Pay で、
はい、
次は何を買い物するんですか、
いや例えばローソン行ったら必ず LINE Pay を、うん、使いますし、あと、まあ、食事に行って LINE Pay 使えるので必ず使いますし、
次のデートは LINE Pay が必須と
か、そこまではですよ、まあ、ないけど、
タイの、はい、ラビットカード、
ラビットカード、はい、
はタイの、
はい、タイの LINE と、ね、はい、紐付けられて、
紐付けられましたね、
そう、外国人まだできないんだよね、
う
ん、
確かにね、そうですね、タイの LINE なんで、
そうそう
だ
から
物理のカードでそういう壁もやっぱなくなってくるんでしょ
う。おそらくもうメルあの溶けますね。ね、必ずシームレスになるので、
うん、でそうなるとじゃあ円とバーツってあんまり境がなくなるってこと、まあ、
だから そ, うです、
ね、いやそこはまたちょっと違う
あるんでしょうけど、うん、直接のやり取りができるようになってきたら崩れますよね。
崩れる。
どうなんですかね。
例えばだから、はいはい、中国行ってレートより高く取引するか
基本的には手数料の分、為替の手数料のあれ入らない、
もしかしてでしょ。でそっちがメインになってしまったら、は
い、当然その
崩壊する。
そこは差は詰まってくる感じですよね。
確かに。それ面白いな。
うん、そうだからそこも実は面白くて、ひょっとしたらそういう電子マネーが本当にもう。
電子マネーなんだけど、やってるのめっちゃね、ここで現金取引をぶっ込むみたいなことが、
これがどんどん変わってくると思いますけど、とりあえず僕らが今できるのって一応使えるサービスがいくつかあるので、せっかくだったら使ってみるべきかなと思いますね。
おまけで、はい、これいいですか、
どうぞ。
Uber?
Uber、はい。
Uber Eats って皆さん、
あ、はいはいはい、
使ったことは
まだないですね、はい、使いました。
僕もないんですけど、はいはい、その Uber Eats に関しての皆さんの所感と、はいはい、僕が見た中国での話のちょっと、
Uber Eats に関して言うと、はい、僕は日本では使ったことないですけども、はい、中国で Baidu の宅配サービスとかあるんですよ、はい、僕じゃなくて友達の、はい、あれと同じことですよね。
そうそうそう、はい、だからご飯を持ってくる
そうそうそうそう
サービスが、うん、Uber Eats は素人が持ってくる。
そうですね、
一応、はいはい、でその出前のサービスとはちょっと違うんですよね、うんうんうん、知らない人が、うん、一応担保されてるようで、
そう
されてない人が持ってくるっていう、そこに関してちょっと
そんな感じだよね、
うん、よくねその Uber Eats でマクドナルド持ってきましたとかって、
うんうん、そうそうそう、
そんな世界、
中国ではもう当たり前なんですよ。
当たり前、当たり前、
で中国で当たり前なの、うん、で日本もよく見るじゃないですか、都会では、
うん、
四角いボックス
の、ね、バックパック、Uber Eatsっていうのも入って
る、ね、チャリンコで、うん、でも僕はあの人たちが持ってくる姿を見て、うんうん、チャリンコで汗かいてる兄ちゃんたちを見て、うん、別に食いたくないんですよ。
ああ、はいはいはい、
あの兄ちゃん、こんなこと言ったら申し訳ないですけど、うん、美味しそうじゃないじゃないです
か。
で、もし使ったことがあったら、
それはおそらくですけども、うん、Uber の場合は日本で配車サービスができないですね、実情、ね、まあ今京都の京丹後市でしたね、はい、実験的なことや
ってます、あ、そうですね、
本当はそれが全部やりたいんですけど、うん、でもできない。そうすると次に人の生活密着してるとか食事なの でそこをやらざるを得ない で、でこれがインドネシアに行くと、インドネシアの、グラブと、うん、ゴージェックっていう、うん、ゴージェックっていうのはその同じような仕組みです、うん、でゴージェックはグラブよりもサービスの幅が広くて、うん、何をやるかというと買い物代行とか
あ、
はい、でそれを例えばビール、カスタマーさんがよく使ってるんですけど、ビール1ケースね、うん、暑い中買いに行くと面倒くさい、なのでゴージェックの売却のアンちゃんにオーダーをして、アプリでオーダーをして、でマンションまで持ってきてもらう、で玄関まで持ってきてもらって、うん、手数料が本当に日本円で 4,50 円とかられてるんですよ。でそれは同時に売却のサービスも、売却とも使えるし、あのタクシーのサービスとも使える。あと今最近
ずっとぼーっとして待ってるよりは、
そうそう、
っていうことですね。
あと家事代行とか、
家事代行
当然あるし、だからそれのまあ一部も切り取ったのが多分 Uber Eats なんですかね。でも中国では Baidu
も
あるし、あと滴滴、
はい、いやもう
DD ね、
あともっとローカルサービスがもう充実して
て、
ウルムチもそうですし、
はい、
カシュガルでさえ
ある、
はい、あった、あります、
すごいね。だからこれね、日本にいるとね分かんない、うん、
で日本の
考えけど、そう本当に、うん、そう もともとのがだいぶ違うんで、
はいはい、
で結構だから例えば何かこう食べようと思っても、うん、コンビニがあるから、うん、そこ行きゃいいじゃん、うん、
それはあるよね。コンビニはあまりにも良すぎるから、
そう、だからそんな、だからそのウーバーイーツとか頼んでんだったらコンビニとか早いわみたいな話、うん、
まあ、でコンビニより高いからね、レストラン的なやつを持ってきてくれるみたいな、
うんうん、ただ一方、多分日本人の感覚で言うと、うん、せいぜいやっぱりファーストフードまでじゃないの許されるん
ですよね、
うん、
フィンテックとシェアリングエコノミー が,、はい、があって、多分これ今シェアリングエコノミーの話だと思うんです
ね。ただこれは密接に、
うん、まあでも、うん、その
リンクされるので、
うん、やりやすい、エントリーしやすいサービスとしての、うん、
シェアリングエコノミーとフィンテックって決済の手段としても切っても切り離せない、うん、
日本にはなかなかね、
僕これは
絶対そこまで
ないんだよね。
だからまあ崩しすのが、そっちがもし良ければ、うん、そっちからも崩せるんだろうなと思う。
確かに確かに、
うん、そういうサービス、他に飲んでもいいですけど、
確かにね、
うん、あれ、これ便利だなってみんな使うなっていうサービスがあった上で、そのフィンテックの方を絡ませていけば、うん、絶対そっちが広まるんだろうなと思うんですけど、
日本で本当に一日も早くやってほしいのはやっぱり配車サービスですよ。あのグラブとかウーバーみたいな、あれはね早くやっぱりやらないと、あれバカみたいですよ。
今はできないですか、また
できないですよ。あれウーバーはあウーバーはハイヤーだけですね。ハイヤーだけですね、はい、グラブはないですね。
だからあれも素人に、はい、要はドライバーさせるぐらいだったら、もう日本のタクシー協会が主体となって、もう自分たちの中でやればいいの
に。実際だからタクシー協会、
白タクは認めないっていう形で、
タクシーの中でもそういう配車サービスはあるんですよ。
ありますよ、
アプリであります。だからでもあくまでも今のタクシーの料金をベースに、さらにそれのいわゆる迎車代金を払って、
はい、そう、アプリを使えば、単純にその、うん、要は電話でかけて配車するのが、
うん、
アプリになったっていう
ことで、何の意味もないですよ、うん、あれくらいね、なんかあの非合理的なことはないと思います、
うん、でもやっぱりそのもうベースが違うのはあるんだなと、その、まあね、そもそも
それはあるよね。
タクシーの運転手の質と、うん、その民間のドライバーの質が、でまあ、日本でどのくらい違うのかわかんないですけど、うん、タイとかだともう差ねえだろっていう。
確かに各国行くと、日本の国以外だとタクシーのドライバーは移民がみんなやったりとか、
う
ん、
そうですね、
まあ、ある意味一番最初の仕事
を見つけない人は、うん、
要するに誰でもできる仕事を見つけた使いはあるので、
うん、そんなナビもあるわけです。そうです、何はね、うん、
じゃあ日本の場合は割とタクシーの運転手
さんは大変ですから
って、僕は
一種免許取って、うん、
日本も結構道教えたいなっていうのが、
まあ、今日初めてなんでみたいな、
ある
それは結構いますけど、でもかなりあの人たち金払ってやってますからね。
でもあと数年して自動運転だったらそれって別に関係なくなる、
またそれ
も、ね、また違う問題がね、うん、出てくると思いますけどね。まあ実際もう2020年東京オリンピックの時に自動運転開始、
ウーバーイーツをねちょっと知りたい、あの体験した
、ね、
体験した人を、
ね、一回さ、だからアッシュの場合やった時に
ウーバーイーツやりましょうよ。
あ、うちありますよ、
多分、うん、あるでしょ。
それじゃなくて近くのところから、はい、近くにある普通のあの
マルコさんとオミさんが
レストランを契約してるバイクが来るっていうのが
あるんですよ。そこあえてウーバーイーツを
さ、ウーバーイーツね、やってみますか、ね、
やってみましょう。
今ここにいる迷ってる
そうそうそうそう、やりましょう。僕ウーバーのあれ赤く持ってるんで、はい、やりましょう。
あれだってそのままアプリ動画
そう
取っとける、
そういうことで、ね、いろいろできますから、うん、で あなたのほらあの本当に都心の真っ只中の家なんで、
はい、
ウーバーイーツの一番あれ一番
葉っぱ
気に覚えてる。
じゃあ麻布十番あたりから何か頼んで
る。そう
です
、そうマルキーズセレクションマルキーズセレクションとオミーズセレクションで対決ですよ。
一回ちょっとやりましょう、今度アッシュは、はい、試しましょう、ね、せっかくあるんですし、うん、
まず、あ、楽しいと思います
ね、いろいろやってみましょう。だ結局だから何が言いたいかというと、せっかく今そういう新しいサービスが、うん、生まれつつ、まあ、生まれてますし、で政府の後押しがあるので間違いなく、それはもうやっぱり東京オリンピックなんですよ、2020年、
うん、そうですね。で僕らはおっさんなんで、はい、そのエントリーがどっこ一緒じゃないですか、はい、でも若者は意外とね当たり前にやってることがあるんで、
そうそうそう、だからそれはおっさんも負けないで、
そうそうそう、
やっちゃえばいい、単純に
これ聞いてやりましょうです
よ、うん、そうそう、やってみると意外と簡単なこともたくさんあるので、
あともっとすごいのあるっていう人がいたら、は
い、いたら教えてください。
ぜひ
僕も勉強したいです
から、ね、ウーバーで
LINE PAYやろ、
出れる
ウーバーでで
も LINE PAY はマジで本当に割り勘が一番便利なんで、ぜひちょっと使っていただければこれ幸いですね。意外と使えますから、
まあそうでし
ょうね、はい、意外と使えます、うん、これから使える
LINE Pay、ね、
そう決済できるところが、
これね LINE Pay 今ならね、はい、あのお友達紹介コードみたいなのがあって、
ある
へ、なかなか
そのキャッシュバックがあるらしいですから、スタジオスモーキーで検索して、
あるのかそれ、
まあ、やったらいい
キックバックあるかい、
ね、キックバック
じゃあそれ何い
やスタジオ
スモーキーサーバー代ですから、
まあ、喜んであるね、はい、もしあれだったらぜひ、
うん、発生といて
個人の割り勘、中国で WeChat Pay でやってるってことは、
はいはい、
言ってみればじゃあちょっとあの下世話な話ですけど、うん、ちょっと女の子を知り合って、うん、ちょっとチップ渡したいっていうのは、
もう
ちょっと
だってほぼそれです、
ほぼそれよ。
こなんか聞いたのは、はい、あのお正月のお年玉、はい、もうウィーチャットで購買です
ね、はい、それはみんなウィーチャットペイですね。あの
だってその現物が価値があるかどうか分かんないですよ、紙幣に
分かんない、
ウィーチャットペイの方が価値があるんです
か。だってウェイトのチップも
全部
ウィーチャットペイ、QR コードになって QR コードあんだもん、
見ないのそのままタッチしちゃって、
そうそうそう、
あなたの、あなたが私の
サービスから
QR コードをスキャンしてウィチャットペイで30元以上払ってくださいね、あ書いてる。
その出金情報って、はい、後から明細か何かで見るときって
できます、ね、
見れる
の、見えます、ね、もちろん
それは、それは個人名で上げたっていう風になる感じなんですか。
もちろんもちろん、
お店のチップじゃなくて誰々 何子さんに上げたみたいな、
あそれは分かんない、
人の
あでもまあそれは管理できるから、
おそらくじゃあその商品、はい、例えばチップをもらうために QR コードを設定しますよね、はい、QR コードの中で個人名が出てるだろうし、はい、それ誰にあげたかって出る、
ただまあ個人情報は漏らさないでしょうから、そこ
いやでも僕はそう気になったん
だけど、うん、C2C はバレないんじゃないですか。
いやそうなの、そういうのやっぱり
情報はほら制限できる、要するに 金が渡ればいいんだから、
あじゃあそういうものが一緒にいけないってことなんです
よ
ね。
そうそうそう、
だってボックにもできるし、オンにもできるんじゃないですか。
あくまで相手の WeChat Pay のアカウントのお金が払われるだけなので、
はい、まあ、例えばその履歴が残って誰たちのお金を払ったっていうのは家族にバレちゃった、
そうだからそこがチップなのか、
うん、それは
えなんか
遠行的なものなのかっていう、
それはだってそこは曖昧です
よ、それは金額で
払っていうのかって
、それは500円だからこれは3万円だから
ね、そうそうそう、中国顧問がいますから
ここは曖昧ですよ、それは
で、かつでしかもだから、かつ向こうから上げた人の名前が分かったらなんか嫌じゃないですか、そっち側の使い方がされ
て、あくまでも WeChat Pay の場合は WeChat のアカウント持ってて、その持ってるものとしかできないでしょ、
はい、
でお金僕も何回も中国人の友達がもらってるんですよ、
はい、
100元とか何かの時よく分かんない時あるんですよ、何かしたら送ってくるんですよ、はい、そうすると誰からいくら送られましたかっていうのはその通話のなんていうんですか、利益代残る
チャットみたいな
感じで、ね、ちゃんとそれは、うん、はい、まあ、そういう仕組みです
ね。じゃそうするとこういうことがあるわけですよね、うん、僕が、うん、じゃあ中国の風俗嬢だ
った
んですよ、カロスさんがお客さんだった
ん
です、カロスさんが僕にそれで払ったとしますよ、
はいはいはい、
そしたらカロスさんの WeChat のアカウントなのか、
は
い、実名なのかっていうのはジョーにバレるわけですよね、
バレますね、
はい、そういうもんなん
ですよ、はい、でもオフもできるんじゃないですか、
だから
だってそれはかただ100
とにかく今
しました、
ただとにかく今500元来たぞっていう感じで分かるのか、
はい、
誰々さんから今500円来ましたっていう
のか、誰々さんが来たって分からないと払ったかどうか、
まあそうだよね、
いや
それ匿名で払える
のだから、
匿名で払えばしない、分かんない、それは
だから
だってお店とか全部、
まあそう
わざわざ誰々ってやらない、
それは店だからでしょ、個人じゃないよ。
QR コードってそもそもどこが開発したんでしたっけ、
いやーでも
なんかいくらでも偽造し放題じゃないのかなって、
いや偽造し放題ですよ、もちろん偽造し放題ですよ、
適当に書いて
よくあるのがお店 QR コードで決済しましょうとなった時に人の QR コードに自分のスマホを挿したりし
ない、なんかカードのスキミングより簡単なんだ
よ、めっちゃ簡単ですよ、
思っちゃって、
中国はそれめっちゃ今あるんですよ、
結局一周回って、うん、その偽札よりもそっちの偽
金があるんですけども、お札の偽造と、うん、
お札より簡単じゃないですか、
カードのスキミングよりも圧倒的にコストが低いんですよ、だから中国の場合は0100じゃないんで、
まあでもやっぱりその金の引き際をコントロールできちゃう、上で見れちゃうから、
うん、
不正があったらこれ なかったことに消化できるっていうことですね、
あるし、あのトータルのコストを考えた場合にスキミングのコストと QR コードでその、まあ、要するにダメなことやってしまうコストを考えた場合、あと QR コードはやっぱ低いん
ですよ、楽ですよね、
楽ですよ、楽ですよ、なので ゼロ100は出てないんで、
なるほどね、
どっちがベターかってだけなんですよ。
じゃあ僕が今尾身さんに1万円渡しましたって言って、あの時1万円渡しましたよねっていうよりは、その1回サーバーを介して1万円渡したっていうのが結局データとして残ってるから、後から振り返れるし、
ブロックチェーンってこと、
まあそういう、
まあ極論そうですね。例えば、例えば女の子にね、変更したとしましょう、お金渡しましたと、現金に渡したところで覚えてない場合があるんですよ。そうやったら銀行口座に振り込んであげた方が、
だから僕が思ったのは、多分中国の中でも多分夜の世界は現金なんだろうなと思ってるんです
よ。
だからだって支払いごと明かしたくないんじゃないかな。
でも例えばカラオケ行って女の子いました、でチップちょうだいって言ってピッピッって QR でやるでしょ、でもっとちょうだいって言ってピッピッってまた言われてるんですよ。すごいなんかこう不思議な感じがするん
ですよ。いやでも払い結構カードで払ってたよ前は。今、
中国の音体がいらっしゃるから、その実情を
ちゃんと、
ちょっとまだ聞いてみましょう。それはそ、ね、はい、実際僕は最近行ってないですからね。で自分の WeChat Pay のアカウントアクティブじゃないので、基本的には
ね、
基本的にはね、
夜の女の子にピッピッってやってないですからね。
そうそう、まあ、ピッピッカラオケ所にカラオケ所にこの QR コードを目に貼ってる子は見たことないですね、今のところはね。
あの、いらっしゃる
じゃないですか、そういう人。他に、
いや、あのウェイトのウェイトでさやってさ、チップはこれだから
チップはこれってピッってここからやって
それはあります。チップは QR コードじゃないっていうのは一般
的ここにそれ1元とかで、1元とかで小刻みに何回もなってくるの
チップはい、1秒チピッピッってさ、さ
夜の世界はどうなのかは分かりません。これは分かりません、はい、あの見てます確認はしてないですね、はい、まあ、というわけで、うん、まあ、要するにまあそういう
仕組みが、まあ、次世代サービス、次世代っていうかもう今世代でしょうけど、うん、
まあ、当たり前にもあるので、ね、ぜひちょっと一回ね、使ってみる、
まあ、ちょっと
意味合いがある
やってみようかな、
うん、と思いますね。別に使う側に別にコストかからないですから、うん、非常に便利、
まあ、ポイントが貯まるっていうだけで、
あのよりも現金決済はめんどくさいね、
うん、あるし、うん、まあちょっと前までその店ごととか、うん、まあ、のポイントカードすらめんどくさいじゃないですか、
うん、めんどくさい、
そう、物が増えるのがもう嫌でしょ、
だからそれも結構今スマホでみんな一元管理できちゃう、
ね、やっとねコンパクトになってきた、
そうそうそう、クレジットカードだってさっきの話じゃない、 LINE、 あ、アップル
ペイ決済サービスも早くそうコンパクトになってほしいです、
うん、まあもうそういう時代ですから、クレジットカードも本当にアップルペイでみんな一元管理させてしまえばそれでチョイスできるわけですから、カードも、そういうのも結構ありますんで、あのせっかくなんで、
はい、
ぜひちょっと一回使ってみて、うん、でまたその感想を話せ
る、友達紹介キャンペーンがあるんだなとブログからぜひ、
うん、あるんか、本当に
あるんじゃないですか、
だって俺股間に QR コード貼っていいから
さ、そうですよ、
ピッて
スモッチで、次回のスモッチで、
俺
次回のスモッチで
ピッピッってやるから
意味わかんない OK、わかりました。というわけで、はい、今日話したのは、LINE Pay を中心としたいわゆるフィンテック、
はい、
非現金化の決済サービスの話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ขอบคุณที่รับฟังสตูดิโอสโมกกี้เจอกันอีกครั้งขอบคุณค่ะ